続いてバットお願いします。
はい、今回バットに選びましたのはこちらですね。猫なんか読んでも来ない、
うん、
山本徹監督作品、
全然
知らん、103分でございます。
はい、
はい、
初めて聞きました。
あ、そうですか、
はい、
うん
うん、じゃあ、今回も早速予告編からご覧いただきましょうか。はい、はい、今予告編見ていただきましたがいかがでしたか。
え、見たいです。
あ、そうですか。
かわいい猫。
あ、はい、うん、まこちんはどうでしたか。
あまりそそられはしなかったですね。
すごい見たいと思った。
あ、そうです。
面白そうですね。片間くんがくんとかって友達なんですけどね、出てますね。
そうですね、
はい、
じゃあ、あらすじをご紹介したいと思います。
はい、
永久ライセンスまであと一勝というボクサー三尾、これ風間俊介さんが演じてるんですが、はい、は、漫画家である兄貴、これ鶴野武さんが演じてます、
うん、
の家に居候しておりまして、
うん、
ボクシングに専念しております、
うん、
で、ある日ですね、予告編でも出てきましたけども、お兄さんが2匹の猫を拾ってきます、
はい、
で、三尾に世話しろというふうに命じるわけですね、うん、で、三尾は先ほども予告で出てましたが犬派なので、
うん、
最初は断るんですが、
ね、そういう断り方なんですね
あるんですが、やはりここはね、立場が弱い居候ということで、
うん、
まあ、結局世話をすることになるんですね、
うん、
で、まあ、あの世話をしていくうちにですね、まあ、当然犬派といえどもですね、
うん、
まあ、程よく、あ、猫もいいなと思うような感じに、まあ、だんだんなってくるわけです、
うん、
まあ、そんな中ですね、専念しているボクシングの試合でですね、念願の勝利を手にすることができまして、
はい、
永久ライセンスの仲間入りということを果たすんですが、
うん
うん、まあ、ボクシングをまつわるお話でよく出てきますけれども、目のダメージが、ここで負ってしまいまして、失明の危険性がありますよと、
はい、
網膜裂孔と言われてましたけども、うん、でボクシングはやめなさいと、
うん、
医者から宣告されてしまいます、
うん、
で、ボクシングに専念してた失意の三尾はですね、何もやる気が出ないんですが、そんな中兄がですね、結婚すると、
うん、
でもう漫画家も辞めると、
うん、
いうことで田舎に帰ってしまうわけですね、
うん、
で、もともとボクシング専念するために兄貴の家に居候してたわけですから、
うん、
彼には仕事がございません、
うん、
で、お金がない、仕事がないという状況で、うん、まあ、三尾の心の支えはですね、この2匹の猫、
うん、
チンとクロという名前なんですが、うん、チンがメスです、
はい、
クロがオスです、
うん、
の、2匹の猫になるわけですね。ところが、まあ、この2匹もですね、まあ、子猫のままいるわけではないので、
うん、
どんどんどんどん成熟をしていきます、
はい、
そうすると、まあ、猫本来の、まあ、いろんなね、
うん、
あの問題が、まあ、出てきて、
うん、
まあ、お話はどうなるのかというようなところがあらすじです、
うん、
はい、
はい、で、あゆみさんがさっきね、
はい、
あの可愛いみたいっていうのを言ってましたが、うん、はい、まずいいところ、良かったところを、まず、あの、
はい、
上げていきたいんですが、まずですね、猫の撮影、これは、
はい、
あの、まあ、犬と違って、
うん、
まあ、調教非常に難しいじゃないですか、
うん、
猫は、まあ、まあ、飼ってなくてもそれぐらいの知識はね、うん、皆さんわかると思うんですが、
うん、
これをですね、シーン撮るのかなり大変だったと思うんですよね、
うん、
時間もかかるし根気もすごいいると思うんですよ、
うん、
しかもあの2匹の子猫は子猫時代の2匹と大人になってから、
はい、
性病っていいですかね、
うん、
あの成犬じゃないわ、大人になった猫、性病になってからの2匹とそれぞれ別なんで、
うん、
なので、まあ、そういった特に子猫の方ですよね、
うん、
子猫の方は、まあ、なかなか難しいので、
うん、
これも大変やったなと思うんですが、
はい、
まあ、物語として上手にその猫の動きをつないでたので、
うん、
これはまあ撮影の方もご苦労やったと思いますし、
うん、
編集の方もすごい頑張られたんじゃないかなと、
うん、なんか動き回りそうですもんね、
まあ、
猫って
そうなんですよ、
うん、
でもちろんアニマルトレーナーさんもいてなんの話なんですが、
うん、
まあ、どちらもすごい頑張られたんじゃないかなというふうに思います、
うん
うん、
ちなみにこの子猫時代の2匹っていうのはスタッフさんの飼い猫らしいです。
そうなんですか、うん、まあ、じゃあ懐きやすいとか、
あ、でもね、飼い始めたばっかりらしいんで、子猫なんでね、
あ、そっか、
うん、なので、もういきなりそのアニマルトレーナーさんに預けて、
うん、
なんとかこう撮影ができるようにと、
うん、
少しあの離れて暮らしてたりとかっていうのもしてたらしいです、
は
い、で、性病ですね、大人になった猫2匹はオーディションで選ばれた2匹、
はい、
ということなんで、まあ、比較的そう猫にもオーディションがあるわけで、まあまあ色合いとかね、 はいはい、まあ、どれぐらいその言うこと聞くかとか、言うこと聞かへん中でも比較的言うこと聞いてくれそうなやつかどうかっていうところも大事なとこやと思うんで、
うんうん、
これはやっぱりあの予告で見ても可愛いなっておっしゃられたように可愛く撮れてたと思います、うん、
はい、
はい、でキャストもですね、まあまあそんなに悪いキャストやとは僕ももちろん思っていません、うん、まず主役の、三つお役ですね、風間俊介さん、うん、
はい、
まあデビューは金八先生ですよ。
あれめっちゃ面白かったですよね。
ね、
見てました。
あやむさん見てましたか。
はい、
あの第5シーズンですが、は
い、金八先生私めっちゃ好きで、
あ、そうでしたか。
見てましたよ。
金瀬健次郎役でね。
うん、そうそう、もう先生の前でめっちゃ優等生なんですけど、実は陰でいじめたりとかしてるっていう。う
なるほど。じゃあ、うん、生徒の中でも主役級の。
あ、もうもちろん。
そうですね。うん、はい、でそれをジャニーズの、まあ、うん、若手ね。はい、俳優が演じるというね、うん、ところもまあすごかったですし、
なるほど、
まあ、あのその昔ですね、うん、梅宮辰夫さんが、
はい、
梅宮アンナさんと付き合ってた芳賀健二さんをね、称して希代の悪というふうに称したということがあったんですよ昔、
はい、
ありましたけども、まさにですね希代の悪ですよね、金瀬健二郎は、うん、この作品の中において、それぐらいもうまあ悪の主役というか、
うん
う
ん、みんな出世しますよね、金八先生に。
そうですね、
上戸彩さんとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
あとあの前回の、僕のコーナーで取り上げた、
はい、
バッドのとこで取り上げたあれ作品なんです
けど、ピンクとグレー、
ピンクとグレーね、ピンクとグレーの原作者加藤茂明さんも金八先生出身、
うん、あーほんまや出てた、
うん、なんですよね、
うん、
はい、まあ、演技力はやっぱりあのその金八先生の第5シーズンで賞をもらったぐらいなんで、はい、
うん、あ、そうなんですか、
あの演技力は大森が見つけた、
うん、
あの平成ジャンプの金八先生の話めっちゃ
いやいいですよ、
平成ジャンプの子がなんかドラッグにハマってるとか、だんだんだんだんすごい話題がヘビーになってきて、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、金八、
うん、
そうなんです、
はい、
そうそう、あの子もすごくうまかったです
、そうですね、
へ、
あとあの浜田岳さんなんかも金八出身
です。え、どのシーズン、あ、給食費払ってなかった方かな、え、違うわそれ
思わぬところで金八トークがね展開されてますが、で、まあ、ちょっと
あの、
はい、本編に戻ります、はいはい、で、鶴野武さんね、まあ、お兄さん役で出てくる、それから、ま、うん、予告でも出てましたけども松岡真由さん、
うん、ね、最近よく出てます
よね、よく出てますよね、
うん、
まあ、霧島部活やめるってよっていうね、あのもう大傑作がありますけども、あれでもう一躍有名になった彼女ですね、
アマ、うん、ちゃんとかにも出てました
ね、そうですね、
うん、
あのテレビドラマで言えばアマちゃん、はい、それから市川美和子さんですね、
はい、前もなんか猫の映画やってましたよね、市川さん、
あ、そうですね、うん、やってましたね、
はい、
で、ね、猫好きの大家さんっていう役なんですが、うん、これ実際市川さんは猫アレルギーらしいです。
そう、
猫は好きなんだけどアレルギーらしくて、
しかも猫映画、
そう、猫映画で
縁があるっていう、
ね、猫に触ったらシーンが終わったらもうすぐに手を洗いに行って、マスクしてっていうことで、まあ、撮影に支障をきたさないようにっていうようなご苦労があったそうです。
そうなんや、はい、
でですね、原作はこれあの同名の同じタイトルのコミックがあるんですね。
あ、そうそう、はい、予告見て漫画なんやと思って、
そうそう、杉作さんという方が書かれてる、杉作 J 太郎さんじゃないですよ、杉作さんっていう方が別にいらっしゃってで、この方が、書いてある漫画なんで、
はい、
まあ、漫画のストーリーを、まあ、そのままなぞってる映画化にね際してそのままなぞってる可能性も、まあ、あるのはあるんですが、
はい、
まあ、いろいろ気になったところをこれから話していきますと、はい、まずですね、アパートの大家さん、市川美和子さんが演じるアパートの大家さんが猫の鳴き声がするんですよねということで、三男とお兄さんのところを訪ねてくるわけですよ、
うん、
で、いや知りませんけどみたいなね、
うん、
あのよくある芝居を打つんですが
、
ね、当然猫はその途端出てくるわけですよ、家の中からヒョロヒョロヒョロと、
うんうん、
で、当然ね、大家さんが、アパートの他の住人さんから猫の鳴き声が聞こえるって言うんですけどって言うからには、
うん、
まあこの猫当然ペット禁止なんやろうなと思うじゃないですか、
うん、
でも大家さんはそれを見つけても、あら可愛いねとかって言って音がめなしなんですよ
はい、はい、
これもまあ原作はそうなのかもしれないんですが、じゃあなんで聞いたんっていう話になるでしょ
それがそこでこけたら
ね、
あの、うん、よかったんじゃないですか
いやそれはねちょっとね、じゃあななんじゃあ大家さんなんなんっていう話になるのでね、
大家さんがね猫の鳴き声マニアやったとかね
全くわからないんですけどこの辺は、 で、あとですね、お兄さんの部屋に、まあ、居候してるじゃないですか、
うん、
で、予告編でもちらっと映ってましたけども、まあもちろん裕福な暮らしをしてるとは、まあ、当然思えないんですが、それにしても何もなさすぎる部屋なんですよね、実はね、
うん、物が
物が物がなさすぎるんですよ、
うん、
まあ お兄さんの仕事道具であろう机と、それからまあ資料を置いてあるであろう本棚、うん、それから電話ですよね、
うん、
それからまあ三尾のボクシング道具、
うん、
とか、あとまあテレビビデオみたいなもんですよ、
うん
うんうん、ぐらいなんですよ。まあ布団とかももちろんありますよ、
はい、
ありますけど、まあおおよそですね、生活感リアルとはちょっとほど遠いぐらいの、まあ美術の感じではありましたね。
漫画家でしたっけ、
お兄さんがね。
そうやったらすごいね、物が多そうなイメージ
。もちろんもちろん、ものすごい多いとは思うんですよ。
散らかってるみたいな
ね。
しかもね、まあ売れてないかもしれないですが、弟さんを養うぐらいの稼ぎはあるわけですから、うん、これはプロとして立派なもんじゃないですか。
そうですよね、
副業されてるわけではないので、
はい、
なので、もっと、いろんなものがあっても叱るべきやなとは思うんですが、ないので、
うん
うん、これはどうなんやろうなというふうなところもまあ思いましたね、うん、まあ、これも冬とした原作はそうなのかもしれませんが、分かりません、うん、これは。で、猫を飼うにあたってですね、アドバイスをする、先ほど松岡茉優さんがね、
うん、
外飼いをお勧めできませんと、否認してくださいみたいなこともあったじゃないですか、
うん、
これってね、すごい今っぽい、あの実はアドバイスなんですよね、うん、まあ、今やったらあの外飼いする人で多分ほとんどいないと思うんですよ、
うん、
猫を飼ってる人でも、
うん、
もう家で飼うか、あるいは野良にかわいそうだから餌あげたりとかいうような人もいらっしゃるでしょうけども、うん、まあ、家で飼うか野良に餌あげるかぐらいの感じだと思うんですよね、うん、あのいつでも猫が出入り、ね、うん、この時代物騒ですからね、
うん、
いつでも猫が出入りできるように窓を開けたりとか、
うん、
開けっぱなしにするとかっていうことはまあまあちょっと考えられへんのですよね、
うん、
これはだから時代が多分このコミックスで描いてた時代っていうのが結構前の時代の話なんやと思うんですよ、多分テレビデオがあったぐらいなんで。
テレビデオってもう今見ないですよね。
今見ないですね、なかなか。ブラウン管ですからね、
うん、
なかなか見ないですけども、うん、まあこれもねちょっとね時代性としてこれいつの話なのな、でもアドバイスは結構今っぽいしなとかいうようなことで、
うん、
まあちょっとまあいろいろんって思うようなところがあったんですが、
うん、
まあまあそんなんは細かいことで、
う
ん、まあすごい大きい問題がいくつかありまして、
うん、
で、まず三尾がですね一念発起して、まあ、これネタバレに触れるので何にトライするか言いませんが、はい、あることにトライしようとします、
はい、
三つおって誰でした
っけ、あ風間俊介さんね、主役ですね、
はい、主役の、
はい、主人公、はい、でボクシングをやめてからの初めてのトライなんですよ、
はい、
で、ここでですね劇版いわゆるバックでね流れる音楽、
はい、
これがですねもう明らかにロッキーシリーズを意識した別の曲なんですよ。
え、なんか
あの、まあ、ロッキーといえば皆さん見てなくても分かると思うんですが、
はいはい、
パパンパンパパンパンっていう曲があるじゃないですか、
はい、
あれと、まあ、あのアイオブザタイガーというロッキー3で出てきたね、
はい、
あの曲があるんですよ、
はい、
その2曲をですね明らかにイメージさせる別曲で、
うん、
これをね劇版として流すんですよ、
うん、
これはね志も低いし、
うん、
質も低いこれはあかんやろと、これ
いたたたた
ね、
ロッキーファンとかですか監督が、
あのもちろんボクシングの話やから、ああロッキーをイメージする
曲を使ったり、まあ、曲を使ったら分かりやすいって伝わりやすいみたいな、
ね、はね、あると思うんですよ、あると思うんですが、うん、でもそれやったらもっと上がる別曲を自分らで作って、
うん、それにね頼ってしまうっていうのはね、うん、
しかも明らかに元ネタを意識して何個かだけ音を変えてるだけなんですよ、
はい、
多分ねあの著作権の問題とかがあるんでそのまま使ったら当然莫大な費用がかかるので、
うん、
あのちょこっと変えてオリジナルですよって言ってね、うん、あの白切り通そうっていう話だと思うんですが、これはねちょっとやっぱり志低すぎひんかと、
ロッキーって感じがするんですか、
もちろん、
は
あ、もちろんします、
狙ってますよね多分、
もう明らかですよそれは、
うん、
これはねいかがなものかというふうには思いますよね、
うん、
であと動物映画なので、
はい、
これ避けて通れない問題なんですが生き死にの問題がございますよね、
うん、
動物なんで、
うん、
でまあこれをね描くのはまあまあ仕方ないですよ、
うん、
うんけどもやっぱりそれをですね描き方ですよね、その例えばもう 猫が何か起こした、この作品がどうとかじゃないですよ、はい、猫でも犬でも何でもいいんですけど、飼ってる動物が何かすごい病気になったとか、
うん、
あるいは事故にあったとか、うん、いろんなことがありますよね、いろんな映画の中 で、
そ、 うです、ね、
で
うん、
それでそこをメインにお涙ちょうだいとか、うん、そこをメインに感動してねとかっていう姿勢も、
うん、
これもねやっぱ質が低いし、
うん、
志も低い、
うん、
とやっぱり僕は言わざるを得へんと思うんですよね、
うん、
もうちょっとなんかね、そこを描くにしてももうちょっとなんかやりようないかというふうには思います。それとですね、あと猫相手ですから、
はい、
当然三つ男はですねこの猫相手にしゃべるわけですよ、
うんうん
うん、他誰もいませんからね家の中、うん、だから、自分が思ってる心情とかも全部口のセリフに出してくるんですこれもね、いやいやいやいや、映画だからね、
うん、
全部を言わなくても伝わるものもあるんじゃないですかと思うじゃないですか、
うん、
映画見てたら、
うん、
黙ってるけど目線でとか、
うん、
黙ってるけど行動でとか、
うん、
っていうことで僕らは一生懸命その情報をこう拾おうと頑張ってるじゃないですか、
うん、
お客さんは、
うん、
なのに全部口に出して言っちゃったら、
うん、
それ台無しですよね、
うん
うん、これもやっぱり質が低いし、
うん、
志も低いと、
うん、
こう言わざるを得へんと思うんですよね、
うん、
でまあいいところでね、猫がすごい可愛く綺麗に撮れてましたよっていう話をしたじゃないですか、
はい、
だからその根気と情熱があるんやったらこれらそれぞれ全部クリアできる話だと思うんですよ、
うん、
僕は、うん、そうすると、まあね、もっとこの作品ももっといい評価、まあ僕だけの評価じゃなくてね、
うん、
作品としても世間的にももっといい評価を得られる作品やと思うんですよ、
うん、
その素養は十分あると思うんです、
そうです
ね、けどもこの志の低いですね、この大きな問題の3点があるがためにですね、
うん、
まあ猫とそれからまあね、こんな言うとあれですけどジャニーズのかっこいい人ね、
うん、
役者できる人を出しときゃ OK でしょっていうような作りはやっぱりね、
うん、
これをやっぱ評価するっていうのはこれは難しいと思いますね、
うん
うん、で今年はですね、実は映画の予告を見てると、
はい、
猫が出てくる映画っていうのがこれからまだ何本かあるみたいなんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
佐藤健君主演の映画とかね、
あ、見ました、なんか、
はい、
うんうん、あったあった。
なので猫映画はね今年キーワードになるかもしれないんで猫映画を僕もねできるだけ見てですね、
うん、
今年の猫映画どうやったというような話をね、またまとめてできるようなことがあればいいなと思ってますんで、うん、これからもまあチェックしていきたいなと思ってます、
はい
はいはい、
ということで、今回のバットはですね、
はい、
猫なんか呼んでも来ない、こちらをご紹介いたしました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。